では、一般社団法人永山の栗林の方から後半またご案内をさせていただきます。先にですね、どうしましょうか、紹介をさせていただければ思うんですけどね、はいはい、この36回目ということで3年目、本当にこの記念すべき時、
丸3年経ったですね。
丸3年ですね。
来月からまた新しく
なるんですけどね、今回再度登壇というかゲストとして来ていただきました、はい、羽熊太さん、
お久しぶり、
もう久しぶりね、
久しぶりです、アミゴス、トドさん、アミゴス
前紹介した時ね、あ、どうぞ、世界の、ね、料理研究家で、中米ガテマラで活躍されたと。
そうですね、前回はそういう感じで、
そしてJICAの協力隊の OB で今もねこちらでということでご紹介をしたんですけどね、
はい、
しかし今回はですね、そうじゃなくてもそれに加えてこの4月から彼はその、20日市外国人相談センターのセンター長
なんとなんと、
あれ、またこと、
はい、偉くなってしまった、はい、
ちょっと硬い感じになったかもしれません。
なんか曲は楽しい曲なんで、もっともう明るく楽しく
栗林さんがもうマカダラにもう翻弄されてますよ。
あ、そうですか、はい、これでなんかね、こうね、難しい話するよりかもラテンアメリカアミゴってやった方がね楽しいような、
少し外国人相談センターが柔らかくなったかもしれません。これでね、
はい、じゃあそういう雰囲気で一つ自己紹介を、
はい、再度お願いします。
はい、オラコモエスタスアミゴス、私はですね、羽熊浩太と言います。こちらですね、地元廿日市にですね、世界中を回って、戻ってきました。で、先ほど、お話になったようにですね、青年海外協力隊で、スペイン語を使ってガテマラでですね、活動してたんですが、その後ですね、中南米いろんな国を回ったりとかですね、もちろん中国にも留学してたりとかましたし、オーストラリアとかですね、今まで世界80カ国いろいろですね、回ってきました。はい。で、こちらの、4月からですね、20日市地元でですね、外国人相談センターというところで、働くことに、なりました。
はい、
はいはい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします、
はい、本当に今おっしゃったようにね、80カ国ってよく回れたものだと思いますけど、そういう方がですね、広島に戻られて、JICAの OB の人たちもね、まとめておられるのでね、本当に心強い、そういう方が一方的な今度職場に入られるということで、ちょっと雰囲気変わりますけども、どうでしょうかね、今までのご自身の経験を踏まえて、はい、外国人相談事業の、あらましとかですね、その狙いをざっと、教えていただければと思います。
はい、20日市市にはですね、20日市市国際化多文化共生プランというのが市が作っておりまして、その基本理念としまして、多様な市民がつながり自分らしく暮らせる交流共生の街づくりという素晴らしい、理念があります。これまさにですね、こちらのですね、テーマでもあるいろんな人たちが、暮らせる街って言いますか、暮らせる場所づくりっていうのにつながります。それでですね、そこでですね、重要になりますのが、
はい、
あまりこう、相談とか課題というよりも、やはり国際交流と多文化共生ってセットなんですね。なので、国際交流、世界のですね、文化とかも混ぜながら、楽しく、いろんな人たちがですね、外国人も廿日市の人たちもですね、楽しく自分らしく暮らせるですね、交流共生の街づくりに、協力していければと思っております。
なんかオフィスもね、一緒ですもんね。
はい、国際交流協会と一緒に、市民活動センターの1階になります、
ね。はい、私もこの前初めて行ったんですよ。綺麗なね、オフィスで、
前レストランだったと思いますけどね、あそこのところをね利用して、だから市民が入りやすい。
そうですね、なのでちょっとですね、国際交流協会に来たとか市民活動センターに来たついでにですね、ちょっと1階にですね、外国人のお友達とかで連れてきて、もちろん20日市民の方でもいいですし、雑談混じりですね、ちょっと訪れてくれたらと思っております。
はい、じゃあ一番最初のコーナー行っていいですか、栗林さん。
はい、これに気づけばええじゃん。
はい、 まあ、これもですね、あのやっぱり、今の、相談センターに絡む問題 ものが出てきました。あの実は廿日市、は広報廿日市というのをですね全校に、配っておられます。でこの中にですね、あの本当に重要な情報がいっぱいあるんですけども、8ページですね、あのこれはあの、まあ、皆さん手元にあればあの開けていただければ、多文化共生の扉と書いてですね、今話題になっていた廿日市外国人相談センターオープンと、こういうタイトルであります。であの写真もあるのでね、 あれのあそこのことかということがね、多文化あのいえー、とえー、のなんか廿日市のですね市民活動センターの1階ということが分かりますね。あの本当にね、あの外国人どんどん増えている中で、あの12言語にも対応されるということなので、まあ、そのリーダーがあの隣におられるわけですから、まあ、心強いことであると思います。で、まあ、その10年前に比べて 1.7 倍の1633人にまであの外国人廿日市増えたんですよね。どんな人が多いのか、まあ、改めて教えていただければと思うんですけどね。まあ、ゲストの方、あの今いろんな多言語の挨拶されましたけども、こういう形であの気さくにね、その相談センターに来られて、であそこにあの多言語の資料置いてあるし、
あ、そうですね、
はい、
ね、
なんか分からなきゃ相談員さんに、はい、聞いてもらえる、
は
い、
ね、相談員さんはですね、週に、あの週に1日ずつなんですけれど、中国語が話せる方、あと、フィリピン語、あと、ベトナム語を対応しておりまして、まあ、私も常時いますし、英語も、はい、ポルトガル語もスペイン語も、はい、まあ、中国語も話せますのでですね、あとはですね、そのタブレットがありましてですね、AI のですね、それでですね、20数言語に AI で、そうですね、AI で、で、さらにですね、12言語とはですね、オペレーターとつなぐこともできますので、はい、主要言語ですね、はい、そういうようなことですので、まあ、大体ほとんどの言語に対応しておりますので、はい、気楽に。
そこを拠点にいろんなところと相談もできるということです
ね。そうですね、例えば、なんですか、国際交流がしたいってなったら国際交流協会も紹介できますし、生活相談とかで言ったら市のですね窓口につないだりとかですね、まあ、ワンストップですね、いろんなご相談とかですね、まあ、提案でもいいですし、例えば外国人の方とですね、市民の方がなんかこういう交友会を開きたいとかですね、そういうような提案、ご提案でもいいですし、もうはい、何でもいいかなと思っております、
とてもね、心強いですね、そういう拠点が一つあるということね。だから我々 A ちゃんのもういろんな相談を受けたんですけど、これからはもう相談センターいます。
まあね、ワンストップって言われたけど、今まではいろんなところ連れ回されたりとかね、通訳の方がついていろんなところに行って、結局時間が立つだけで全然解決せずだったけど、今回ワンストップでできるってことはだいぶ力強いですよね、はい、心強いというか。
で特にですね、うちの相談員さんはですね、さまざまな廿日市に住んでいる方もおられますし、すごくいろんな情報を持っていますので、できれば本当に直接ですね、その方がいるときにですね、例えば今日は中国の方がおられるんですけど、やっぱり同胞にその相談したら安心っていうところもありますので、来て中国の方とかですね、来ていただいたらと思っております。でやっぱり先ほどキーワードで出ましたけど、共感とかですね、寄り添えるっていうのはですね、まあ、私も海外で生活して、働いたりしてですね、非常にこう生活に困ったりとか不安だったりするときに、やはり同胞日本語で話せる仲間とかですね、相談に乗ってくれるところとかですね、あると非常に助かりましたので、はい、まさにそれと同じでですね、そのね、マイノリティになるっていうですね、ところで私も共感が非常にできますので、
ね、心のケアにもなるってことですね、
はい、そこがやっぱり寄り添えるっていうところかなと思って、
栗原さんいつも言ってますからね、なんか心のケアもやっぱり大事だねって話をね、栗原さんもしてますもんね。
はい、心強いことです。ありがとうございました、
はい、
で他にもですね、ちょっと市の広報拾い読みして見ていただければと思うんですけど、まあ、1ページは、まあ、組織の改正改編がありましたが、はい、それからトライアスロンのね、 この21日、
うんうんうん、まあ、そうですね、
いよいよ開催されますのでね、うん、これもやはりあのいろいろ通訳者も入られると思います、うん、はい、それからねやっぱりお年寄りもおるんですよ、あの外国人の中にね、
はい、
それはあの今回も肺炎 の、ね、あの予防接種の情報が入ってますけども、そういったことをねやっぱりあの情報として知ってほしいです。それから今度は子どもの方ですけどね、子どもの方もですね医療費ということでね、あのやっぱり子どもが急にあの病気入院そういう通院というようなことになるとですねお金がいりますよね、まあ、最大その1日500円の一部単金で、まあ、今まで中学3年まで良かったんですが、
はい、
この、 あの今年の9月からはですねあの高校3年までできるようになったんですね。だからそういう意味でねこれはやっぱり知っとっていただきたいですね。
そうですね、
大きい進歩だと思いますね。
高校生の子がいますから、私も
そうそう、
助かります。
はい、それからですねあとはもうあの情報関係ですけども、公式 の、 あの LINE というかあの、市のですねあの LINE をこれあのすぐ読み取れる市公式 LINE を読み取ってですねあのこの自分のニーズに合った情報をこの読むと、スマホで読むと、そういうこともできる。これがね、19ページにあります。それからその一番後ろの裏表紙にはですねいつも話をさせていただくんですが、あの隅のところにね目の不自由な人などのためということで翻訳版の情報がありますということで、この広報をあの翻訳しておりますから、
ね、そういう音読してもらえるんですね、
大変便利です、はい、さらに欲張って言いますとですね、あのこれ今ねあの実は隣の OB がおられますが、 JICA のね海外協力隊を、うん、あの 春の募集がまもなく開始されます。5月17日から7月1日ということですね。2年間の勤務で、しかもねあの年が、あれ
年は何歳から何歳まで、
20歳から69歳までですかね、これねみんな認識してほしい。69、私も早く知って
る。下は20歳から
下は20歳からです。
ふみちゃんもうちょっとだね、
はい、
素晴らしいですよこういうチャンス、うん、ね、ということが一応ご報告をさせていただきます。
申し込む窓口もそこに書いてありますね、
はい、全部書いてありますね、
はい、
あのこれはあの実は広島国際交流 の、 あの
あ HIC 通信、
はい、HIC これに書いてあるんですけどね、
はい、
あのすぐ分かります。
あと先ほどちょうど決まった話なんですけど、はい、6月20日の木曜日にですね、
はい、
あの廿日市国際交流協会、うん、あ外国人相談センターの、うん、オフィスのところでですね、うん、広島のですね JICA の推進員さんがですね来てですね一日中ブースを協力隊の、まあ、何でも相談ということでですね、うんうんうん、開いておりますので、あのいつでも気楽にですね、
うん、ちょっと興味がある方は、
まあ、そうですね、うんうん、ちょっと話し聞いてみたいとか外国に行きたいんですけどとか、で、まあ、私ももちろんおりますので、あの気楽に来ていただけたらと思います。
6月20日
20日ですね、
はい、朝からずっとですか。
朝からですね、夜8時ぐらいまで、はい、
お長いですね、
はい、素晴らしい、
はい、ぜひ皆さん気になる方は行ってみ、直接 ね、 ね、お話を、ね、あの経験者の方から聞かれるといいと思います、
うん、いい話がありますよこれから、うん、じゃあそろそろ時間がありましたの で、
で、ね、CD を今日はねリクエスト曲を一つお願いして、はい、今回のは愛するコロンビアということですけど、これはどういった思いがあって。あ
もう私の大好きなですね、あのコロンビアの国ですね、カルロス・ビーベっていうですね国民的なもう有名な歌手が歌ってまして、まあ、多分聞いたことはあると思います。あの、ディズニーの映画で、ミラベルと魔法の家っていうですね、ラテンアメリカのですね、あの家族を題材にしたですね、あの話の、挿入歌。
あ、挿入歌、はい、へえ、愛するコロンビア。内容はどんな風な感じの。
あもう本当コロンビア大好きみたいな、愛するっていうねそのなんて言いますか、自分の国、
愛国
家、そうそう、愛国というのも自分の故郷が、うん、人たちがみんな大好きっていうのね、うん、もう、それ をシンプルに歌ってるっていうね、うん、ある意味なんかこう羨ましいじゃないですけどね、うん、本当に、はい、純粋に、
はい、では、はい、紹介をしてもらおうかな、
はい、
ご自分で、
はい、カルロス・ビーベで愛するコロンビア、ポルファボール。
ースとご案内。
はい、ちょっとさっきね申し遅れたあの自己紹介、一般社団法人エージャンですけど、あの JR 廿日市駅南口で、まあ、それを拠点に20年ほど在住外国人の支援をしてやっております、はい。この度ですね、あの市民活動センターの3階の方にもですね、あの一つ部屋をいただきまして、ですからあの1階には先ほど来の話の相談センターがおられるわけで、大変心強いですよ、
ね。じゃあ3階にはエージャンさんですね。すごいですね。無敵ですね、初会長。
もう がっつりですね。
素晴らしいですね。
はい、はい、共同で、
やらせていただけると嬉しいですね。はい。はい、で、じゃあ、そのニュースの方をちょっと申し上げますとですね、
はい、お願い
します。ついこの間終わったんですけど、あの、木の猫さんと共催で、アントニー木の猫さんはね、あの十分準備されて、私の方が全然準備できなかったんですが、
でも。本当に抱っこですから、うちは。
だけど、白馬さんの絵、あの写真ですよね。
そうですね。こういうのがあったのがね、
なんとか、なんとかこう、本当にね、世界の写真、そういうようなことね、
インドの写真も。私はね、ミャンマーのね、あの内戦前の写真ですね。はい、と内戦
後の笑顔がね、すごい可愛かった。
非常にいい、素晴らしい、ね、人々が優しくて、いい国でした
ので。もう説得力ありますね。この場所がこんなことになったっていうのがね、分かりました。またやらないけんですよね。で、まあ、そのひまわり&折り鶴フェスタというのは、実はあのこの1年前、からですね、あの、廿日市のギャラリーを拠点の第一会場でしたが、その後はもうずっと広島ばっかりの会場をあの中心部で、ね、やらせていただいて、県庁のロビーでもやったり、ゲートパークでやったり、折り鶴タワーでね、まあ、それ あの、まあ、報告会というようなことで廿日市で、させていただいたというようなことだったんですよ。でこれ、ね、やっぱりメインはですね、やっぱりあのウクライナが、ね、一つありましたね。やっぱり避難民のウクライナ人、どのように対応するかという我々のね、うん、それがあのいろんな、例えばあの本当に厳冬のウクライナで、みんな困っているのにどうしたらいいかと言って、ウクライナ人がね、広島のウクライナ人心配しておられる。だから我々はそれを聞いてですね、あの家族の、国に残った人の寸法ですね、 おじいちゃんは何あの得るかどうとかね、みんな聞いてね、それをパックに詰めて、どんどん送ったんですよ、ウクライナ全土へね、あちこち、はい。まあ、それの中にあの実はあの、友情の架け橋と言って前からやってきた、子どもの絵とメッセージ、これもちょっと織り込んだりですね、しております。ただ、まあ、あのそれは十分にね、たくさんもう700枚以上広島で集まったのに、それをまた持っていけないので、この度展示させて一部だけでしたけどね、しました。で実はあの、ウクライナ大使館にもですね、ちょっと見ていただきたいということでご案内もしたんですけどね、日程が合わなかった。しかしあの大使館の方からですね、あのエージャン、そして広島廿日市のですね、この取り組みについてもう本当に感動したということで感謝のメールが来ました。で、まあ、今後もですね、そういったあの大使館とかウクライナ政府との協力もいただきながらですね、いろんな思いを、広島の思いをストレートに伝えていきたい、そういう気持ちでおります。これが一つです、
はい。
でもう一つはですね、逆さまハローワークということでね、ちょっと変わった名前を勝手にまたつけたんですけども、実はこの展示の中でも あったウクライナ人、この人たちはですね、あの実は高学歴の人多いんですよ。日本に流れてきてね、2400人ぐらいいったかな、今まあちょっと減ったですけどね。というのはあの高学歴の専門職でも伝統の料理人、あるいは職人、そしてあの芸術家で、ダンサーで、歌い手で、ヨガの先生とかね、まあ、そんないろいろあってもですね、給食という意味ではですね、ハローワークに何遍も何遍も日産してダメなんですよ。なかなかあのいざとなると日本語が、あ、このレベルではごめんなさい言って断られてるんですよ、うん。なんということかと思いますよ。あの国ではね、それなりの仕事してきたんです、皆さんね。だからその外国人の資質、能力、資格、こういうことをね、しっかり調べた上でですね、その資料と、それからその人 あの作ってる動画、こういうのをね、あのライブラリーにしたい、そして見える化して、こんな自分でよければ雇ってくださいというような逆の提案をしたいんで、逆さまハローワークと名付けました。これをね、なんとか広く広報してい、きたいというふうに思ってます。特に求人企業、 いつもハローワークに並んでますけど、その現場の担当者にですね、その動画を見せたい。あ、この人だったらこんな商品作るんだったら来てもらったら、社長お願いしたらどうですかと、こういう話に持っていきたいなと思ってます。
はい、
はい、 まあそんなことですが、あのどうでしょうか、羽熊さんの方のなんかご感想か、
ね、あっという間に終わってしまいましたが、うん、はい、
これもやっぱり逆さまの発想でいくと、私ももう海外にですね、うん、あの仕事しに行ったことがあるんですけど、うん、やはりあの日本語ができるっていうのはもう全くあの評価されなくってですね、うん、やっぱり英語ができるとか技術が持ってるっていうですね、うん、仕事見つけるの非常に苦労したりとかですね、うん、悔しい思いしたことがあります、うん、これやっぱりあの同じなんですね、やっぱり、うん、あのね、あの向こうの方々ももう予想せずにやっぱり来てきたっていう、そこでやっぱりね、言葉のせっかく技術もねあるのに、なのでやっぱりあのね、共感っていうキーワードがありましたけど、あの逆さまで自分がそうだったらどうだろうっていうね、あのやっぱり立場を理解することってね、あの全く同じにはなれないんですけど、やっぱり共感することが大切かなという、はい、
だからこの度に相談センターがあの先ほど明言されましたようにね、いろいろ企業も回るっていうね、そこにおる外国人 の, あの、まあ、問題もね聞いて回るんだと言うとられるんですよ。これがねもう本当に今までにない一歩二歩前進した、本当にこの取り組みに、ね、私期待してますよ。
あとですね、あのちょっとその考え方も今ですね変わってきまして、うん、前はの外国人の方をですね、まあ雇うっていう、まあ、雇ってあげる、まあ、言い方は悪いんですけど、ですがもう今ですね、あの日本がですね、まあ、広島でもですね、選ばれない国、選ばれない地域になってきてですね、どこも担い手が不足している。そうそうそう、なのでもう外国人の方々に助けてもらうっていう発想をですね、来ていただける、選んでいただける廿日市づくりを我々はしていかなければいけないっていう、そういう時代に入ってきました。はい、それはもうどこでも、なのであの、まあ、私はですねカープのこと、カープ大好きなんで言ってるんですけど、やっぱりあの外国人選手ですね、今いなく、あの結構ですね厳しいですけれど、やっぱり外国人選手の方々にあの助けていただいていると同じことで、やっぱり外国人 の, あの働き手の方々に来てですね、広島とか廿日市をですね活気づけていただけてるっていうですね、そういうマインドで行って、あと選んでいただける廿日市を、はい、
そうです
ね、チームを、一緒のチームを、広島ファミリー、はい、作ってきたと
思いますね。まあ、一言あのにちょっと苦口言うと、あの、まあ、人口流出が止まらないんですね。だからそういうふうな中でですね、あの中山間地とかそういったところでもね、こういう人たちの活力を欲しいと思います。あのスイスの、ね、50年前の言葉がありました。我々は労働力が欲しかっただけなのに人間が来た。この言葉がね、今日本で、問題になりますよ、
はい。それではね、あのまだまだ話は続きそうですけど、そろそろお別れの時間ですので、皆さんもぜひご感想ください。今までのラジオそれぞれのアーカイブは木の猫のホームページ、木の猫ラジオやえいちゃんホームページ、お知らせからお聞きいただけます。次回も第2火曜日の5月14日火曜日午後4時放送です。夢タウン廿日市3階 FM 廿日市 A スタジオからお送りします。お相手はフリースクール木の猫の横山晴美と、
はい、一般社団法人えいちゃんの栗林、
そして今日のゲスト、
はい、羽熊浩太です。アディオス、ムチョス、グラシアス、アミゴス、
はい、
田上文香でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
カラフルタウン廿日市、この番組は NPO 法人フリースクール木の猫と一般社団法人 A 社の提供でお送りいたしました。夢を抱きしめ